様のご紹介を正確にお願いします。
はい、下国院佐藤です。本日、お客様、柴田共同研究会より佐藤鶴夫様お越しいただいております。後ほど、柴田藩家老、久保田平兵衛と戊辰戦争という舞台で卓話を頂戴をいたします。私の父でございます。どうぞいただきます。本日、名家とお越しいただいております、お二方ご紹介申し上げます。2011-12 年度 RI 第2560地区、第1分区アシスタントガバナを、なさいます、村上ロータリークラブより、川崎久志様お越しいただいております。柴田城南ロータリークラブより、中村孝夫君。
はい。
はい、それでは会長挨拶、北山会長お願いいたします。
こんにちは。次年度アシスタントガバナーの川崎さん、ご苦労様でございます。よろしくお願いします。柴田共同歴史研究会、今日お話しくださるのが、先ほど佐藤君からも紹介ありましたようにですね、佐藤君の会員のお父様であります、佐藤常夫様、大変よろしくお願いいたします。こういう形になるとはまず思っていませんでしたけども、まあ、こういうこともあるもんだなと。3月の11日ですね、東北関東大震災、まあ、皆さんご存知のように報道されていますけども、まあ、日にですね、被害が、の実態が現れています。これからですね、まだまだ実態の行方不明者ですとか、経済活動の損害額ですとか、まだまだ不明な点が多いんですけども、原発今も大変でございます。その中でですね、柴田市にも避難者が限度が830人ぐらいでしたっけ、受け入れると、泉田知事が発表早かったもんですから、新潟県にいち早く避難される方が多くてですね、この柴田市にも受け入れ限度いっぱいもう参っております。それなことでですね、まあ被災者および避難された方の支援金ということで、いち早く柴田ロータリークラブさんが、まあ柴田市に使い道使途自由だという形でですね、600万を寄付されたと。先週の金曜日18日理事会開いて、城南クラブさんが、避難民のためにという指定ということで、柴田市に100万寄付されましたと。で、当クラブもですね、対応を早めに決めるといけないということでですね、今日理事会開いたわけでございます。その中に、まあ財源もそうあるわけでございませんので、一人1万円をいただいて、ニコニコボックスの財源と合わせて、100万を避難民、柴田市のに避難してきた方々に使ってほしいという形で、送ることに決定いたしました。その聴衆はですね、社会奉仕委員長の原さんが後で同意するかというのはすると思います。 いずれにしても各会員個人個々ではですね、いろんな活動支援の動きも聞いております。一ご紹介申し上げませんけども、まあ各自できる範疇で努力しているお話は聞きます。まあクラブとしてはですねそんなに石畑クラブさんほど裕福な財源がないのではありますが、まあ目いっぱい、このぐらいが目いっぱいだろうという線でですね、会員一人1万円をいただくという形にさせていただきました。それはそうとですね、 まだあの RI の方からの要請が参っておりません。それはそれ後ほど別段に来ると思います。ですからですね、今回の100万円の他に要請があるということになるかと思います。それは柴田さんと城南さんも一緒のことでございまして、まあ、とりあえず来たら額によりますけども、なるべくニコニコボックス残したとこから賄える額であれば、そこからお笑いできればいいなと思っております。まあ、いずれにしましてもですね、買い物行っても福島ナンバーですとか宮城ナンバーですとか、柴田市内に車もありますし、人間も結構あります。皆さんも会っていることもあるかと思いますけども、まあ幸いに避難の経験がないんですけども、まあね、そのご家族亡くなられた方も多分いらっしゃるはずなんでね、まあ予想に反したですね、9.1 でしたっけ、マグネチュード 9.1 ということで、当初、8.9 でしたっけ、0.2 の違いが、2倍のエネルギーの違いも2倍にあると、 0.2 で2倍もなるんだなというのは知りませんでしたけども、まあ、いずれにしても過去に例のない規模の広範囲で多大な損害を被っております。まあ、できることをしたいと各々個人もみんな思っていると思います。東北のロータリアンも亡くなった人もおりますし、まあ、ロータリーそのものの存続も危ないというロータリークラブも多いそうです。その中でですね、幸いなことに新潟、中越沖の地震もありましたし、柏崎の時もありました。そんなことで、県として知事がですね、いち早くその売れという意味もあって支援の表明をいたしました。柴田市民も、まあ、できることを協力したいということで、財源がですね、県とか国から規模が甚大なもんでですね、支援の体制がみんなもらえるかどうかわからないと。例えばですけども、食費が1日120万かかるんだそうです。まあ、そこから思うとですね、私ども100万円というのを一生懸命やったつもりではありますけども、食費だけでも1日に満たないわけでございますけど、それでも、なんとか役立てて、その多くの集まりでですね、期待してあげるということを決定したりしましたので、皆様にご報告申し上げて、協力要請をいただき、お願いするところでございます。話は変わりますけども、柴田市共同歴史についてのシリーズのたくわをですね、今年度私の年度でですね、考えまして、これでもうだいぶ後半の方に来たと思うんですね。まあ、先ほども申しましたけども、久保田平兵衛さんのお話があるということで、柴田藩の筆頭画廊だと思うんですけども、たまたまですね、その久保田平兵衛さんが廃藩置県別を変えられるときに、私のところにですね、そのお稲荷さんを預けて、 で今道路拡張であのうちあちこち移ったんですけど、今私の敷地内に久保田平平さんが預けたというお稲荷さんを預かっておりますとは話を聞いていたんですけどね、本当だろうかと、実際にそうなんだろうかと思ってましたら、もう十数年前ですね、ご子息が訪ね回ってですね、そういう話を聞いてるんだけどって言って、柴田寺をあちこちこう聞きながら私のところに来ました。あの話は本当だったんだなと、それ以来はもっと大事に扱っておりますけども、まあ、そんなこともあって興味をある話を聞きたいなと思います。また川崎さん、本当に次年度もう今から始まっていると思いますけど、アシスタントガバナーお仕事ご苦労様でございます。どうか、よろしくお願いいたしたいと思います。話以上でございます。
はい、続きまして幹事報告、高澤副幹事お願いいたします。
今日神田幹事欠席ですので、報告申し上げます。例会に先立ちまして、先ほど臨時の理事会を開かせていただきました。今片山会長から報告あった通り、1点目が義援金についてです。これにつきましてはマックスで100万ということで、柴田市に目的を避難されている方々ということも使っていただくと、目的をはっきりさせて寄付すると。ただ会員の皆様に1万円これ加減でございまして、2万でも3万でもということも話しておりましたが、まあ、基本的には1名1万ということでお願いしたいと。このお願いについては正式には4月5日第一例会からの日にちょっとお願いしたいなということで、事務局、まあ、社会奉仕委員会が担当ですので準備したいと思っています。2点目です。3月29日、夜間例会ございます。これは実施いたします。当然市内の料理屋さんとか飲食店かなり二次被害ではないんですけどもなっております。まあ、こんな形で、例会は実施いたしますが、コンパニーは呼ばないと、この部分をボックスに入れたいというふうに決定しました。3点目が4月25日予定しておりましたカンボジアの方を迎え入れるという形のお話でしたけども、まあ、こちらの方で、こういう状態でもありますので、これは中止したいということで先方に申し入れるということに決まりました。これはまた先なんですけど、5月5日のサッカー大会一応予定しておりますが、当然のことは陸上競技場ではないんですけど、ジミノのその地区にも避難されておる場所があります。まあ、この関係もありますので、担当委員長の方で早急に実施可能かどうか、また場所を移すかどうかについて検討するようにということで理事会が決定いたしました。以上4点がまず緊急の理事会のものでございます。続きまして報告関係でございますが、まあ被災の関係、今回の災害の関係ということで来ておるのが5つほどあります。まず最初にガバナー会と RI 第2560地区の東北地方太平洋沖地震災害現金のお願いということで、4月25日、これは金額が入っておりません。先ほど会長の方で挨拶があった通り、まあ、各会が、村長の行動を、尊重するというふうな形でございます。他 RI 日本事務局より岩手県及び宮城県での物資の受付、同じく福島県への支援方法、それから RI2560 地区での東北地区の情報、まあ、これらいくつかの情報がお願いが入ってきておりますが、一元化しようということで、まあ、例えば先ほどありました柴田ロータリークラブの600万の義援金の情報をこちらの2560地区の方に入れておきますと、全体でそれが分かるというのは、当然うちの方も実施後そういう報告をすることによって分かってまいりますし、他の動きまたは他県からの依頼等もここで一元情報処理されるということでのお知らせ文書が来ております。それからこれは全体にお願いということで、やはり節電のお願い、これも2560地区より来ております。また元米山小学生、これは当クラブではないんですけども、中条クラブにおられた方、中国にもお帰りになっておりますが、この方から激励メールが来たということで、近隣ということも含めてこの千代ロータリーの方へもメールでご覧くださいと来ておりますので、必要な方は幹事の方に申し出てください。それから京北ロータリークラブ30周年記念式典については4月24日予定しておりましたけれども、中止ということでご案内しております。 並びにクラブ活性化セミナーおよび新入会員セミナーの開催、4月26日土曜日安値、これ上越市ですけども、こちらについては4月2日申し込み締め切りということで、担当する委員会、新入会員の方の皆様にご案内したいと思っています。他、例会変更でございますが、柴田城南ロータリークラブ3月24日夜間例会は中止ということでございます。臨時休会と決定しております。中条ロータリークラブ4月13日夜間移動例会になっておりまして、割烹終わった6時半からになります。中条体内ロータリークラブにつきましては4月20日振り替休会ですが、4月29日は祝日休会というご案内しております。水原ロータリークラブにつきましては3月30日夜間例会舞姫6時から、4月27日水曜日通常例会、5月4日は祝日休会ということで連絡が入っております。以上でございます。
はい、ここで、次年度外資分布アシスタントガーナーでいらっしゃいます、川崎久井さんの方にいただいておりますので、一言ご挨拶をお願いいたします。
皆さんこんにちは。2011年12年度の、大志文庫の AGO を仰せつかりました村上ロータリークラブの川崎です。ロータリー歴まだ12年というふうなことで、なかなか文庫の皆様の力になれるかどうかというのは非常にこう不安なんですけれども、アシスタントガバナーの、役割というのは、ガバナーと各会員の橋渡しというふうなことですので、橋渡しぐらいだったらできるかなというような形で受けたんですけれども、なかなか1回目2回目の運営会議というふうなことを言われると、ちょっと間違ったのかなというような感じがしてなりません。しかし、一旦受けたロータリーでは嫌ということは言えないというふうな先輩から言われてましたので、私もこの1年楽しみながら、ロータリーの勉強をしていきたいと思っております。先ほど片山会長から言われた通り、多くのロータリアンが被災に遭っております。本当は聞くところによると、クラブそのものの運営ができるかどうかわからないというようなクラブがあるというふうなことを聞いておりますけれども、ロータリーは仲間というふうなことですので、ぜひ、皆さん一人一人ができる範囲でいいと思いますので、お互いに協力し合いながら、復興を願って、いろんな形で、支援していきたいと思っておりますので、また第一文区新しい石本年度になりましたら改めて、お願いに上がるかと思いますけれども、その時までよろしくお願いしております。この1年よろしくお願いします。
ありがとうございました。続きまして委員会報告ですが、特にご連絡いただいておりませんが、ございませんでしょうか。ありませんですね。大変申し訳ございませんが、ちょっと時間の、関係で、出席状況の報告並びにニコニコボックスの発表を割愛させていただきます。詳しくは、集合をご覧ください。それでは、両方委員会にお願いします。
はい、それではプログラム委員会の高橋ですが、今日の託話のご紹介をさせていただきます。本日の高は前回に引き続きまして、モードの歴史シリーズの第14回、全18回のうちの第14回目になります。本日の講師は柴田共同研究会の佐藤恒夫様でございます。佐藤様には実は今回明治幕末明治維新ということで、本来はこの前にやる予定だったんですが、荻野先生の都合で先に近現代、大杉作業をやってしまいました。時間の中でも考えてくれてはいたんですが、今回日程調整、みんな日程調整を、佐藤先生にはしていただきまして大変ありがとうございました。ということで本日は幕末維新の動画期に活躍いたしました久保田平平という柴田藩の重臣ですねのご講話をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
ただいまご紹介いただきました佐藤と申します。まあ何はともあれ最貧復興素晴らしいと申したら大変失礼でしょうか。日本の国内で最悪の被害が出たという、その先ほどからお話があります、東日本大震災と申しましょうか。関係なさっている方もいらっしゃるのではないかと思いますが、ご親族あるいは旧知の関係の方々、ご災害に遭われました方々の本当にお見舞いを申し上げたいと思います。それからうちの息子がさっきからお話しされてます、大変お世話になってまして、これをまた重ねて、感謝いたしております。よろしくお願いいたします。で、今日いただきました題は、柴田藩家老の久保田平兵衛と明治維新と、こういう題をいただいたんでございますが、私なりにちょっとアレンジさせていただきましたことをお許しいただきたいと思います。後ろに写真がございますが、丸山様に大変ご面倒をかけました。久保田平兵衛という人物は、座っておられる方が5人おられますが、左から2番目の方でございます、久保田平兵衛で、ついでながら座っておられる方の真ん中におられる方が、溝口半兵衛のお父さんであります。で、一番右の方が梅雨の玉垣の主人公の溝口半兵衛でございます。真ん中はお父さんの半左衛門、溝口半左衛門という方です。この人たちが、つまり幕末の柴田藩の窮地を救った方々であります。特に今日申し上げる久保田平兵衛という方の活躍については誰もが認めるところでありますが、詳しく2つ時間の関係で2つ申し上げて、私の務めを果たしたいと思います。お手元のプリントなどをご覧いただきながら、お耳をこちらに貸していただければと思います。お配りしてくださいました、資料をご覧いただきたいと思います。資料はB4 の紙でございます。レジュメは A4 のプリント4枚閉じてございます。それをご覧いただければと思います。溝口、失礼しました、久保田平兵衛が、活躍いたしましたことは再三申し上げている通りなんでございますが、その頃の柴田藩の情勢について若干触れる必要があるなと思うんでございます。で、レジュメの1枚目をご覧ください。まずこの平兵衛が活躍する土台になった柴田藩の姿というものをご理解いただかなければならないと思うんでございます。先ほど会長さんからお話がありました、この平兵衛についてはちょっと置かせていただきます。で、そのプリントをご覧になればお分かりなんでございますが、8代の殿様、それから10代の特に直脇と申します、彼の活躍が素晴らしかったということであります。で、その、特にの直明10代の殿様は、先代の9代の直時が亡くなったものですから、この直明は4歳の時に 殿様の意思につきます。話が飛びますけれども、久米幸太郎の敵討ちについてはご存知と思いますが、非常に彼に久米幸太郎の敵討ちに同情を持った殿様であったというのは、彼が4歳で殿様の地位につかなければならなかったという、そういう生い立ちといいましょうか、それが一番大きかったと言われております。で、その直明が活躍いたしました、その時代的な背景なんでございますが、ご存知の通り幕末になりますと日本を取り巻く国々が、特にロシアが頻繁に日本の近海を揺さばりかけます。でどうしてもこう開国しなければならない雰囲気にはなってきているんです、来たんですが、やはり幕府のその辺の警戒についてはご存知の通りでございまして、あくまでも守っていこうという旧態依然たる勢力と、それから開国を進めていかなければとっても太刀打ちできないという勢力とぶつかり合っていろんな出来事が起きたわけでありますが、この柴田藩はどちらの方についたというよりも、直彦公の考えはバックにやはりロシアおよび欧米の国々が近海に盛んに開国を求める、そういう動きに押されていた。で直明もやはりそういう開国の思想を持っておりました。と同時に幕府の力が弱くなってきたのが目に見えているもんですから、尊の思想が彼の根底にあったわけです。それでそこに書きましたような漢学令をもちろんのこと、それから報告説、これが特に有名であります。日本の国はどうなければならないかということで、彼が書きましたこの報告説は、ただ単に柴田藩にとどまることなく、中央のつまり京都の公家連中にも読まれた。で彼は積極的にその辺は柴田藩だけでなくてということで、京都へ出かけていって、そして自分の説をこう訴えたんですね。でそれに目覚めた人たちは津田大名に、いや津田大名なかった戸沢ですね、戸沢大名にしてはもったいないということで、この直明公を中牢に据えようという動きも出たほどでありました。でそういうような考え方で、柴田藩はまとまっていたということです。でこれはただ武士だけじゃなくって、ご存知と思いますが社交と言いまして、社会教育が非常に進んでいた藩なんですね。で社会教育ですから、当然農民や商人、そういう人たちにやはりこの直明の考えている報告説、尊の攘夷というものを、攘夷までは強く言いませんでしたが、尊の開国、それを訴えていた。それが後になってよく知られておりますように、陽君を人質にといって米沢が求めてきた、それを止めたのは実は町人であり農民であったわけであります。まあ、そういうような背景があったということ、それからもう一つは3番目に書いておきました、京都の任務を、これは幕府から仰せつかったんじゃなくて、朝廷の側から言いつかった仕事なわけです。そして極めつけは、直政、12代の直政、まだその頃は幼かったんですけれども、直政に京都へ出てこいと、こういう命令があります。しかしまだ幼かったもんですから、代わりにこの今日の主人公久保田平兵衛が 出かけていくわけです。で、久保田平民の活躍については強そうになす、これはご存知の通り明治の初めの頃 の、 屋敷図でございますね。久保田平米の場所はこの大体お分かりでしょうが、今の城址公園が久保田平米の住まいでございます。で、家老連中はずっとお堀が真ん中に本丸ございますね。そこの周りに堀があります。一番下のほうが三階櫓の場所でございます。そこに堀があって、今の城址公園がちょうど家老連中の屋敷の跡だったわけです。その後ろにまた堀があって、さらにこっち左下右下の方が片田町に、ね、その地図について説明したいんですが、また時間もありませんので先に進ませていただきます。次をお願いいたします。すみません、これでございます。はい、これ久保田平米のお墓です。で、皆様のお手元にお分けしました資料の1ページに久保田平米の履歴書を作りました。私がアプローしないもんですから息子から作ってもらったんですが、で、このお墓はどこにあるかと言いますと、法華寺にあるございます。法華寺、ご存知の通り寺町の一番手前の方にあります。で、この法華寺の右手から入りまして、隣の蓮生寺様の方のにこのお墓の後ろが向いて、でこの区へ一緒は住職様のお話ですと、みんなまとめておきたいということで久保田本家のお墓を全部まとめたんだそうです。で、確かにまとめたって言ったら大変なんですが、その下の方の大石にですね、先祖のお墓の墓塔があるんです。で、ここへとにかく一緒にまとめたっていうことです。で、久保田平米のお墓は恐れ入ります。次お願いいたします。これがそうでございます。久保田平米で、これは区へ一緒の前にあります。これが久保田平米のお墓でございます。それで皆さん、お分けしました資料の履歴書、ちょっと説明する必要もあろうかなと思うんですが、後で、ご覧になっていただきたいと思います。で、久保田平米は先ほどちょっと触れました、直政十二代の直政公に京都へ出てこいと言われたんですが、その当時まだ12歳の少年だったので、代わりにその名代として久保田平米が出かけていきます。そして京都にいた時の日記は久保田日記と俗に言われている、これだと思います。これは私のどもの会で解読いたしました久保田日記と普通呼ばれている在京中の孔子止姫と呼んでますが、これは解読したの図書館にもありますので、ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。この中から特に今日はその2つお話申し上げたいと思います。で、レジュメの2枚目をちょっと見てください。で、久保田平米は何人かの家来を連れて京都に赴くわけですが、京都までは16泊かかります。そこで、久保田平米がやった大きなことを2つこの日記から抜き書きしたものが、そのお手元のレジュメの2ページ目でございます。いわゆるミッシュというやつ、ミッシュですね。で、何をしたかと言いますと、これは 公家さんに呼ばれてどうしても助けてくれということで、主だった藩の人たちが呼ばれて、そして出兵を要請された。兵を京都へ出してくれと、こういうことですね。で、それが他の藩に知られたら大変なことになるので、山中久助という人に、山中久助のお墓は隣の豊浦にございますけれども、彼にそのミッションを託すわけです。で、そのミッションの中にどういうことを書いてあったかというのは、資料集の2枚目に、ありますので、 B4 の紙の2枚目をご覧いただければと思います。で、その中で簡単に申し上げますと、とにかくもう幕府の力はないんだと。で、資料3をちょっとご覧ください。資料3の4行目ですね。現在の状況はもはやもうそのどことまで来たんだと。だからその幕府に対して義理立てる必要はない。これはなぜ、戸沢だから言った言葉ではなくて、もう諦めて戸沢のじゃなくて徳川幕府の力は衰えてるばかりだと、まあ、大政奉還をその前にやったわけですので、もうはっきりと行く末がもう目に見えていたわけです。で、この申し遅れましたけれども、この原版は図書館にあるんです。柴田の図書館にあるんですが、山中久助にもしも途中で相手方に捕まったらこの手紙を飲み込めと言われて、薄い紙に書かれた手紙なんです。これは平兵衛が書いた手紙なわけですけども、それを翻訳したのがこれです。資料2ですね。で、資料3はそれを分かりやすく読み下しの文にしたわけです。で、まあ、その論には何人出せとかっていうことは具体的には書いてはいませんけれども、まあ、その辺は口頭で話をしたんだろうと思います。運よく久助は江戸までそれを届けて、別に仕事を任務、大事な任務を果たしたわけです。で、このミッションがそのよく言われている大事な、その大事になりますか、柴田藩の命運を分ける一つの、何でしょうか、久助のを通して考えが、朝廷で考えていることが伝わっていくことになるわけですが、ポイントのレジュメの1月10日のところをご覧ください。で、これは公家中納言からさっき申し上げた通り、呼び出しを受けて、出兵を要請されたということですね。そしてその次の矢印をご覧になってください。1月の12日久助が旅立つ、伊豆に向かって旅立つことになります。で、そしてその命令を受けて柴田藩がその200人をそこに書きました、佐治遠衛門、これは兵術にかけて、特に鉄砲術にかけては素晴らしい指導者になるわけですけれども、指導者であったわけです。で、それがその2月の2日酒屋はご存知でしょうけど、新潟市の酒屋です。信濃川と阿賀野川を結んでいる小阿賀野川がありますね。小阿賀野川が信濃川に落ち込むところにある町です。酒屋はちょうどその頃は会津藩の陣屋があったもんですから、そこで会津藩は各藩に呼びかけてそこへ集まってくれと。そしてそこに書いたようなことを話し合ったんですが、その晩、なんて言いますか、懇親会やったらしいんです。 で、その時に情報が入ってきたんですね。柴田藩が200人出兵させたぞと、そういう情報が入ってきて、まあ、柴田藩は非常に窮地に立ったわけです。で、しかし代表として出ていた柴田の代表者は全くそれ知らなかった、本当に知らなかったようですけれども、まあ、いろいろなそこに書いているその特に長岡藩、会津藩あたりから鋭く質問されたと言われています。まあ、とにかく明日柴田へ帰って、そして実相を確かめてみると、そういうことでまずその場を逃れたことになります。で、江戸からもやはり200人出して、合計400人の柴田藩兵が京都へ向かったということです。で、そこにの出典は何から取ったかということを、そこに ABC と書いておきました。で、その頃の柴田藩は本当にも窮地にあったんです。それをちょっと下の方に書いておきましたが、4月25日、幕府軍会津藩から金品の脅迫しきりと書いておきました。幕一つだけちょっと申し上げますと、会津藩はですね、何を要求してきたかというと、米を1万両出せ、それからお金を5万両出せと、もう一つは銃、小銃を500丁出せ、こういう脅迫してみたことを隣の会津藩は柴田藩に要求してきたんですね。で、それに対して柴田藩は右手、それだけの力はないからと言って、さりとて全部断るわけにいかない立場で、その米は半分に、それからお金は3000両に、それから銃は500丁の要求に対して100丁罰要求に応じたと。で、そればかりじゃなくって、幕府の軍隊のここは脱走してきた連中があちこちにはびこっていたわけですけれども、で、新潟なんか越後の方にもやはり500人入っていったと、こういうような情報があって、一番最初に狙われたのがやはり戸様の柴田藩だったわけです。で、これはよく知られておりますが、古谷作左衛門という男、これは肥後の肥後ですから九州でございますね。九州の熊本でしょうか、熊本辺りの出身の方だそうですが、この人が、まあ、簡単に言えばヤクザみたいな感じの連中の集まりだったんですが、これもやはり金を要求していく、まあ、そういうようなことで柴田藩は本当にあちこちから四面楚歌の立場に立たせられたと、そういうことがありました。そうです、一番最後の作りです。はい、これをご覧ください。これは皆さんの方の資料の3枚目にも書いてありますが、北越地方の戊辰戦争と太平洋側の戊辰戦争の経過をちょっとこう地図に書き表したものです。で、レジュメは3枚目松ヶ崎上陸ということをでちょっと申し上げたいと思います。3枚目を開いてください。で、ご存知の通り7月25日に図には書いてありますが、7月25日に松ヶ崎から太陽浜にかけて、これは柴田領土ですが、そこへ官軍が上陸して、そして米沢の補給路、会津の補給路をそこで断つ、そういう作戦で上陸したわけです。これより先に太平洋側に下の方に枚方ってございますね。これが、皆さん方にお渡ししたプリント間違ってますので直していただきたいんですが、6月13と書きましたが、これ16の間違いでございました。16日に枚方はやはり官軍がですね、新政府軍が上陸します。2000人、 そしてその作戦を取ったのが他ならぬ大村松次郎。そのレジュメの3ページ下の方に書いておきましたが、大村松次郎だったんです。で、名前は山形有朋の軍の下に彼はいたものですから、本当に山形有朋の作戦のように言われておりますけれども、実際にその策を練ったのは大村松次郎と言われております。この大村松次郎と久保田平兵衛が京都で2ヶ月間一緒だったわけです。そしてこの後ろご覧になりますこの甲子留めきってこの日記にですね、大村松次郎の名前が3回出ております。でこれは細かくどんな話したかということは書いてありませんけれども、多分私は大村松次郎からの作戦を受けたんじゃないかと。で、平兵衛はどういうことをやったかというと、腹心の部下 の、 そのレジュメにも書いておきました、寺田宗次郎と相馬作右衛門、この2人をですね柏崎に送ったり、あるいは地元の芝田へ返したりして、いろいろと相談をしたということです。でそれを裏付けるのがやはり柴田の各この人の記録に載っているんですが、そこでちょっとこの3ページの3枚目の8月8日のところをご覧ください。大村益次郎が、松ヶ崎の上陸に非常にご満悦の言葉を柴田の江戸詰めの家老に、述べたというんですね。うまくいったと、あの時は大変慌てずに上陸した人たちをうまく案内してくれてありがとうと、そういうねぎらいの言葉を柴田藩に大村益次郎が語ったという、そういう記録があります。つまりもう前々から考えられていた作戦であったということです。で、それでですね、ちょっと話が横道にそれますが、去年ですか、一昨年ですか、亡くなりましたが、吉村明さんが、朝日新聞にですね、将棋隊という小説を、新聞小説を書いておられました。で、その、将棋隊の、ところにですね、吉村さんがこういう言葉をで書かれたんですね。会津方面の戦況が緊迫していた。柴田藩が7月25日突然、朝廷軍側の傘下に入ったと。で、これがある方は裏切りだと、こういうふうに書物に書いておられます。で、これを読んだ私たちの古文書の会のある人がですね、吉村さんに手紙やったんですね。そうしましたら吉村さんはこういう返事をこの人に起こした。朝日新聞社よりご上改装されてまいりました柴田藩については世の定説に従い執筆した次第で申し訳なく存じます。早くから反論勤労にまとまっていましたが、奥羽上杉列藩同盟の圧力を考慮し態度を鮮明にしなかった状態で私の文が突然の文字で大変よろしくないと思っております。根拠のあるご指導ご指摘御礼申し上げます。こういう吉村さんの名前の手紙がその当初と言いますか、吉村さんに抗議をした人のところに手紙来たんですね。これコピーですが、そしたら吉村さんは朝日新聞社から後で単行本になって出ました中にですね、こういうふうに先ほど申し上げた読み上げましたのを書いて、早くから反論が勤労にまとまっていた柴田藩が7月25日 朝廷軍側の傘下に入りというふうに、吉村さんは皇子に対して変えられた。これもやはりつまりは何て言うか世の中の動きを見る目が早かった久保田平兵衛の力によるものだろうと私は思います。今だいたい時間紹介いたしましたのでこれで終わりにいたしますが、後でお分けいたしましたプリントをゆっくりお読みいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。
はい、佐藤先生ありがとうございました。会長からそれではお礼の回りました。先生ではなくて情勢を時代を見る目が早かったという熱を持ったお話を皆さんに聞いていただきたいと思います。以上でいただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。でちょっと一つお願いなんですけども、前回の、霊界の時に霊界の食事に関するアンケートをお願いしましたが、まだ提出されていない方並びに前回お休みされた方ぜひご協力お願いいたします。記入された、用紙は私もしくは事務局の政府の方まで出していただければ幸いです。それではこれで閉会といたします。閉会の提唱をお願いいたします。